主イエスキリストの皆はなぜ私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に対して礼拝を持っていきたいと思います。また改めましておはようございます。また白馬キャンプですね、担任を祈りをですね、本当にありがとうございました。今回はですね、福岡からは子どもたちを入れて9名の人たちが、ね、参加することができました。来年はですね、また皆さんに多くの方々とともにですね、バスで行きたいなということを思いますけども、本当にたくさんの恵みをですね、神様が与えてくださいました。パタモスチームが帰国して、その後ですね、このちょうど白馬キャンプが持たれたんですけども、新しい死の十字架が始まって、84年ですから、こう20数年経ってまた新しいステージの宣教が始まるってこう語られているんですけど、その時にですね、今神様白馬キャンプをですね、導いてくださいました。で、670名ぐらいの方がですね、80名ですかね、こちらの人たちが集まって、キャンプをですね、が持たれました。で、ですね、特に いろんな特徴があったんですけど、今回韓国のですね、さっき佐々木さんがありましたけども、韓国の、韓国人の方々が来られて、ロサンゼルス在住の方なんですけど、韓国人教会の方々が来られて、賛美やメッセージ、証しをしてくださったんですね。で、私たちの胸にはそのリバイバルは、その韓国の方々の祈り、取りなしと、そして日本の殉教者の方々の父のこの報いとしてですね、この始まってくるというのを語られているんですけれども、そのポイントの韓国の方々がですね、その白馬キャンプに来られ始めたっていうのはですね、すごく一つの大きなリバイバルに向かっての印だなということをですね、思いますということをバルコシもですね、言っておられました。またですね、いつも通りこう賛美大会があったんですけども、この去年からその小学生ヤングも始まりまして、で小学生は1位はエシロンちゃんですね、サンディエゴ教会の、子供さんなんですけども、重い重度の自閉症で多動症でですね、とてもこうじっとしてられないですし、歌を歌うとかそういうことは全くできない状況だったんですけども、もう賛美をですね、習わせなさいっていうことを神様は民の賜物がありますと言われて、その信仰によってこう始めたら本当にうまくなってきちゃってですね、今本当にこう、大人の顔負けじゃないですけど、すごいこう歌唱力とあれなんですね。2年連続2連覇したんですけども、本当にこう去年よりさらに癒されてるなっていうことをですね、感じる。そしてまたその賛美もパワフルになってきてですね、すごいなっていうことを思いました。神様の癒しはすごいっていうことをですね、本当にこう思わされました。ヤムの方はですね、20歳までの人たちの、大会なんですけども、中学生のピースがですね、庭先の喜びちゃんが2連覇したんですね。で本当にこうでもヤングはですね、小学生までちょっとある差っていうのがあったんですけど、すごくですね、レベルが引き上げられていて、でこれはなんか大人の大会見てるのはですね、これこの人たちが上がってきたら大人は負けるんじゃないかって思うようなですね、すごいレベルが引き上がっていっていました。でもその中で長崎と北九州のミラクですね、高校生の女の子ですけど、が出てその1、2とですね、与えられたことは本当に感謝だなということを思いました。で本当にこの若い人たちがこう伸びてきていてですね、本当にこう楽しみだなと思います。するとですね、サビ大会は大人の方は28日にその大町文化会館で持たれたんですけれども、1000名ぐらい入るところなんですけど、地元の方々も来られたりしてですね、やりました。でその中で紅白の何でしたっけ、コスペルの方のなんか、プロデューサーかなんかしてるその、那須さんという方がですね、今年来られまして、で1、2年来られなかったですかね、それで今年来られたんですけど、すごくびっくりしていてですね、すごくレベルが引き上げられているということをですね、言っておられました。でプロ並みって言いますか、そのプロと同じようにこう こう歌われている方々がいるということをですね、あのいろいろこの中から評価ですねしてくださいました。でギフスがですね1位になって、あとこうずっと順位がこうあったんですけど、で九州のチームはですね、あの市のしもべたちとあの熊本のトランスフォームだったんですけども、今回は そっちの方の入賞に入らなかったんですけども、特別賞っていうのがあってですね、中野いつも中野牧師の中野賞っていうのが、中野牧師という方が来られて、その中野賞っていうのがあるんですけど、それともう一つは今年はフォーエバー21賞っていうのがあったんですね。でなんていうんですか、こうカジュアルの服とかサングラスとかそういうのを売ってるフォーエバー21って私はよく知らないんですけど、知ってますか、知ってますか、すみません、私は知らない、私的には知らないっていうのなんですけど、若い人たちがですね、なんかユニクロみたいな感じですかね、ちょっと割と安めでとってもこういい感じなみたいなんですけど、その社長さんはですね、クリスチャンの方なんですけど、韓国人の方で、その方がこう来てくださっていてですね、ずっと一緒にキャンプに参加されたんですけど、その中でその社長さんが選ばれたチームっていうのは特別賞があって、その時に市のしもべたちがですね選ばれまして、州法の方にありますけども、天の喜びを歌った賛美をして、そして子どもたちが横で踊ったんですけれども、すごくですね素晴らしい賛美だったんですね、人材があって、でそれをこう選ばれてきました。でなんか特別なですね、本当にこう恵みがあったなっていうことをですね思わされています。で あと1位のチームにはですね、そのチームがいる教会に車をくださるということで、車をくださったり、あと賞を取った人たちはみんな何て言ったか商品券をですねくださったんですね。なんか中身はいくらぐらいなのかなとかですね、しないぐらいなんかすごいですね。だからたくさん賞をもらった人だとたくさんこう商品券をいただいてるんですけど、そういう恵みも預かってですね、本当に感謝でした。でなんかそういったことを通しても本当にこう韓国の方々がこう来られることを通して、あ本当に神様はこうリバウェイに向かっての歩みをこうさらに本格的に始めておられるんだなということをすごく感じる時だったんですね。また黙示録のですね、ちょっと開いてみていただきたいと思うんですけど、7章の9節のところなんですけども、パトモスチームを通してたくさん今回黙示録のことが開かれてたんですね。パウロ牧師は何度も何百回も300、400と500とか黙示録読んでるんですけど、やっぱりそこに行くとこんなとこ示され開かれることがあるわけなんですね。7章の9節のところなんですけども、また今度明日パウロ牧師来られますので、来られる方はまたぜひそこでも聞いていただきたいと思う、おそらく話されると思うんですけど、もうヨハネの黙示録のこの7章の9節のところで、そのうち私は見たあらゆる国民、不足、民族、国王の地から誰にも数えきれるほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたんですね。で今までこのところはですね、こう別に普通にこう、あこれ天国の情景なんだなということで、こう呼び飛ばしていたそうなんですけども、なんていうんですか、後の雨の終わりのリバイバルが来るならば、そのことが聖書に書かれているはずだ、そしてそれはいつなんだろうか、もちろんその週末、ベストが来れる時なんですけど、でもそれはいつ頃なんだろうかということをですね、こうパウロ牧師はちょっと分からなくて祈っていたそうなんですけども、それはこの白い衣を着た人っていうのはどんな人かっていうと、13節で、どこから来たのですかって聞かれるので、14節で逆にあなたこそご存知ですっていうふうにこうヨハネが言うと、その答えられるんですね。その14節で、彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですと。ですからこれから聖書を見ますと、ヨーロッパが一つになって EU になってくるという、まさにこう黙示録に書かれている状況が整え始めているわけですね。そして、中東和平が締結したら観難時代の始まりなんですね。それで、そこから7年間が始まるんですが、その半分の3年半の時にイエス様が空中再臨されて景況が起こるわけです。でだからそこで私たちはこう警挙されないと大変なことになるわけなんですけども、あすみません、だからでその3年半の間に観覧時代の中ですごいリバイバルですね、この 数え切れるほどの大群衆、そしていろんな国民、民族、国をあらゆる世界の人たちにですね、こう福音を述べ伝えられて、世界をリバイバルが起こってくるということをですね、この観覧内に起こってくるということを示されてきたんですね。で同時にいろんな大きな迫害も起こってきて、そして、まあ、その熱心に信じている方々がこう殉教、たくさんの殉教者が起こってくるというですね、この御言葉の中でそのことがこう分かるわけなんですね。ですから私たちはその終末の時代に向かっていて、そして観覧時代に向かっているんですが、観覧時代が始まって3年半、特に前半の中でものすごいリバイバルが起こってくるっていうですね、そのことがですね、今回パトモス神母としてこう開かれてきたんですね。でいくつかまだアンティストが偽キリストにそういう力を与えて、ある数字をその額とか手にですね、ちゃんと数字、まあ、その666ですかね、その数字をそれがない人は何も買えないですね、つまり経済も全部こう偽キリストにその反キリストの権利を与えて、その偽キリストがそういった権利を持つようになるっていうこともですね、今回もう一度こう御言葉の中からですねこう語られてきたんですけども、そういったことが起こってくるっていうことをですね、また語られました。でもちろんこれは終わりの時のことなので、もちろん私たちは頭に置いてですね、いくっていうことをですね、していきたいと思います。で、ただすごく中東和平もですね、今アメリカはうまくいってないんですけども、必ずヨーロッパからすごくスマートな形といいますか、みんなにこう称賛される形で素晴らしい指導者が来たっていう形で中東和平が始まる。でもその人はアンキリストであって、イスラエルとクリスチャンを迫害する人になっていくということをですね、覚えておいていただきたいと思います。で、そういうですね、御言葉がそう開かれてですね、来ました。で、今日のところなんですけども、今日のところもですね、パルゴスで開かれたところなんですけども、エペソのですね、ところをちょっと開いてください。エペソ人の手紙のところですね。エペソの1章の3節ですけども、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にある全ての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたと言います。で、この中でですね、本当にこの私たちというのはすでにこう祝福、これからされるんじゃなくてもすでにされているんだということをですね、これ語られたんですね。例えば白馬キャンプに来ても、ある方はすごく癒しが起こったり祝福されていくんですけど、ある方は何も変わらない、ある方はかえってひどいことが起こってしまったっていうですね、そういうことはあるかもしれないんですけども、でもその全てが祝福であるということなんですね。で、それをでも肉の目で見ると私たちはそれは分からないので、私たちは信仰によってそれをですね、はっきりと受けていく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。ですから皆さん、キャンプに行った人も行かない人も、神様はこの目を祝福してくださっていますし、私たち一人一人もすでに祝福したと心で神の上で語ってくださっているので、私たちはですね、それを信仰によっては受け取るということなんですね。ですからこの感謝と賛美を持って、またこの神様の御子に従うところを通してですね、神様はその霊的な祝福を具体的に表してくださるんだということをですね、覚えていきたいと思います。で、かえって私たちがマイナスと思えることを通してですね、技が始まってくるということを覚えていきたいと思います。で、私も白馬から帰ってですね、ちょっと個人的なことなんですけど、ちょっとトラブルが起こってですね、で帰ってくる内でですね、本当にこう感謝だなと思って、その感謝してたんですけども、そしたらすごいこう神様解決してくださったんですね。で、なんかこうたくさん祝福されたらですね、本当にこの、なんか私たちの考えだと、なんかこう良いことが始まるといいと思うんですけど、そうじゃなくて神様の方ではこう悪いことが良いことの始まりと言いますかですね、悪いことを通して実は神様の計画が進んでいくんだということをですね、覚えていきたいというふうに思います。 ですね、それと私たちは祝福されているということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてもう一つマタイの福音書の方をですね、今日開いていただいたんですけども、14章のところですね、ここは有名なペテロがですね、水の上を歩いたところであります。もう一度ですね、お見せします。22節からお見せします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に行かせ、その間に勲章を返してしまわれた。勲章を返した後で祈るために一人で山に送られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。でイエス様はですね、このその前に、22節の前は5000人に、この男だけで5000人の人たち、約2万人ぐらいですが、すごい大勢の人たちにこうパンと魚で給食をするっていうですね、奇跡を行われたんですね。でそのすごい感謝の栄光を表された後に、でもその弟子たちを強いてですね、船に乗り込まして行きなさいってこう言ってですね、そして自分先に行かせたんです。そして群衆も全部解散させてしまったっていうことなんですね。ご飯を食べさせてから解散してくださったんですけども、でその後自分はどうされたのかというと、祈るために一人で山に登られたと書かれています。イエス様は素晴らしい奇跡を行われたと、いつもですね、こう神様の父の神様とこう交わる時を持っていかれたわけなんですね。どんなにすごいこう栄光を表されても、それで終わりで、それで喜んで終わりじゃなくて、すぐこう退いてまた神様と祈られて、そしてまた次の働きを成していかれたわけなんですね。まあ、この後この、まあ、このゲラサ人の地とかですね、いろんなこういろんな問題のあるところに行かれるわけなんですけど、またその中で、備えをなされて、その4年の中ですね、備えされて行かれたと思うんですけれども、主は祈りの中にこう入っていかれたということが書かれています。で私たちもこう神様の素晴らしい栄光が表されてもですね、それでこう喜んで終わりではなくて、こう祈るっていうことをですね、まずこう主のもとに行ってちょっと交わることをまず第一とするっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。そしてですね、2時まで、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので、波に悩まされていた。すると夜中の3時頃、イエスは湖に乗られて彼のところに行かれた。漁師の彼らがですね、悩みに悩まされていたんですから、ガリラヤ湖がですね、どのぐらいですか、琵琶湖ぐらいですか、すごい大きな湖なんですけど、もうすごく荒れていたわけなんですね。そしてこう前にも進めない、元に戻ることもできないような状況にあったんですね。で真っ暗闇の中で彼らは夜中の3時頃、湖の上をこぎ歩いて悩まされていたんですね。でもその中でイエス様が湖の上を歩いてこられるわけです。そして弟子たちはイエスが湖の上を歩いてこられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫びかけをあげたと思います。で日本はお墓に幽霊が出るっていうふうにこう、よく言うんですけど、向こうの方は会場ですね、水の上にこう幽霊が出るというふうにそういうふうに言われているので、もうあれは幽霊だと思ってですね、白いものがこちらに向かってくるということで、幽霊だと思って叫びを上げてですね、恐ろしくなったわけですね。そしてしかし、27節、イエス様はすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私では恐れることはないと言われた。イエス様は声をかけてくださって、そしてしっかりしなさい、私では恐れることはないと声をかけてくださったんですね。私たちはどんな嵐の中にいてもですね、イエス様はご存じて、そして主が共にいるっていうことをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。そして恐れることはないんですね。どんなことがあっても主が共にいてくださる。そして主は私たちに解決と勝利を与えてくださるわけなんですね。ですから恐れることはないんですね。28節、するとペトロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。でペトロはですね、なんか時々変なことを言うんですけども、もしここまで、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいっていうんですね。イエス様だって確かめる、イエス様のかどうかって確かめるのはいいんですけど、自分がですね水の上を歩いてそこまで来いとお命じになってくださいっていうふうにこう ていうわけなんですね。で、彼は漁師ですから、その船から出るっていうことは、つまり船は命なので、そこから船から出るってことは死ぬってことになるわけなんですけど、もちろん泳げるでしょうから泳ぐってことはできるでしょうけども、でも彼は水の上を歩かせてくださいっていうふうに言ったんですね。でその時に29節、イエスは来なさいと言われた。そこでペトロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。でイエス様が来なさいって、その時ですね、そんなバカなことをですね言うなって言われたんじゃなくて、来なさいって言ってくださったんですね。そしてペトロはその時に本当に船から出て足を踏み出して、そして水の上を歩き始めたんですね。で奇跡が起こっていったんですね。そしてイエス様の方にこう歩き始めることができたわけなんです。で今私たちも全体においては第2ステージに入ったと言われていますけれども、そして秋元牧師も今アメリカの選挙主義者が与えられていますけど、それがちょっと更新が遅れているんですが、そのことを通してこうアメリカに行けないことを通して、今マレーシアとかですね、それからザンビアとか、それからヨーロッパの方に各社を導いておられるということで、今またこう働きが始まろうとしているんですけれども、私たち一人一人の新しい愛の中にですね、これから入っていくと思うんです。でもその時に神様の言葉があるならばですね、私たちはそこを進んでいくことができるということを覚えていきたいと思います。神様の言葉があるならば、私たちはそれが不可能だと思ったとしても、そこをですね歩いていくことができるんですね。さっき菅牧師のことも言われたんですけども、本当にいろんなですね、神様はこう白馬キャンプを通していろんなこう奇跡をですね私たちにこう見せてくださっているわけなんですけども、そしてさっき夜牧師ですね、京牧師のことを言われましたけども、本当にこうそれは不可能だと思っても、こう主が導かれて踏み出すならば、確かにそれはですね、私たちはその神様の奇跡の中を歩んでいくことができるわけなんですね。で皆さんですね、これから新しい闇にですね、こう無礼さんが入っていて、私たち一人一人も新しい闇の中に入っていってるんですけれども、すでに入ってるんですが、こう言葉をですね受けていっていただきたいと思います。でイエス様は来なさいと言ったらいけるんです。だから私たちは言葉をですね大切にし、神様の言葉をですねしっかり受け取って進んでいきたいと思います。でよくわからない方はですね、聖書全体で例えば約束がたくさんありますけども、神に信頼するものは失望させられることはないとありますから、主に信頼しているならば失望させられませんし、いろいろその約束のことをですね、そのままこう受け取っていただきたいと思います。そして、よくわからないときにこう、教会の中でですね、その礼拝をしたり、この教会の中でこう神様の恵みを受けてですね、進んでいっていただきたいというふうに思います。そして、でも御言葉を与えられる人はですね、与えられた人はその言葉をしっかりと握ってですね、歩んでいっていただきたいと思います。主はそう言われたらですね、この、神様が奇跡を成していかれるということをですね覚えていきたいと思います。今回ですね、筑豊ケース教会のですね平牧師がまたご家族とともに白馬に来られたんですが、皆さんにも祈っていただいたんですけど、お母様はですねこう最近何度も倒れていて、こう意識を失ったりして、でこの間も病院で入院されたりしてたわけなんですけども、でも、実際には白馬に行くことはちょっと無理な状況だったと思うんですけども、ただ神様の導きを、確認されて、そして踏み出したんですね。 でただあまり体に負荷をかけられないので、途中フェリーでですね行きましょうということになって、そしてこう何フェリーですかね、大分から大阪に行くフェリーなんですけど、そこに行くことにしたんですね。そしたら行きも帰りもですね、そして しましたら、そのフェリーに頼んだら、そのフェリーの中で会社でその船内ライブっていうのをですねやってるっていうこと でそれに応募したそうなんですね。でそしたらなんとそのやってくださいっていうことになってですね、そして結局機材も持っていくことになって、それでこう、息子さんたちもみんないるんですけども、ライブすることになっちゃったんですね。でそして行きも帰りもされてすることができたんですね。帰りはもう、この 天理教の団体の方ばっかりですね、天理教の方々の前でだいぶ少し出なかったですね。でも、もう大胆にされたみたいですけども、で素晴らしいですね。で本当にこうそういう中でも神様はですね、こう道を開いてくださってですね、福音を語り、ゴスペルをですね、こう伝えることがですね、できたわけなんですね。でそれだけじゃなくて、フェリー代見学ですね、無料になったそうなんですね。そして食事券もプレゼントされていただいてですね、来たということで、神様素晴らしいプレゼントをですね、くださったわけなんです。で小さなことなんかでも、私は一つ一つの生活の中でも小さなことであっても、こう不可能だな、無理だなと思うことであっても、皆さんですね、こう神様の導きがあったり、神様の言葉があったらですね、こう一歩踏み出していっていただきたいと思います。これからの私たちの歩みというのは、こう私たちが考えて良いと思うことをするのはいい、その妥当な意味でもなく、常識は大事なんですけど、常識から考えて妥当だと思うことをするのは良いことではなくて、神様が言われることに私たちは信頼し従うがありますね、最善の意味であるということを覚えていただきたいと思います。でこれから何が起こるか分からない時代ですけど、この中で確かなのは神様の言葉であるということですね、覚えていきたいというふうに思います。でペテロはこの後こう沈みかけてですね、風を見てイエス様から目を離して、ね、まあ、先週も見ましたけど、イエス様から目を離してしまったので、風を見て怖くなって沈みかけたんですけども、もうすぐ助けてくださってですね、また船に戻ることができて、ペテロはですから二度湖の上をですね、今度はもう一回はイエス様と共に歩くことができたわけなんですね。で溺れたペテロばかりをですね、よく言われるんですけど、でもペテロはペテロだけが水の弟子たちの中で水の湖の上を歩くことができたんです。それは彼がイエス様の言葉を受けて踏み出したからなんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。でこれから私たちもまた教会としてもですね、神様の言葉に信頼して踏み出してですね、新しいところですね、それが不可能だと思っても、またそれが危険だと思っても、それが愚かに見えたとしても、神様はですね、導かれるところですね、踏み出していきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主が真実な方であること、ありがとうございます。本当にこの箱場キャンプを本当に祝福してくださり、またキャンプに行ったものも、また残って取り出してくださった方々にも同じく豊かな祝福を今群れ全体に注いでくださっていることをありがとうございます。今こう第二ステージに入ったと語られていますけども、この中で選挙においてまた私たちの歩みにも新しい事柄が始まってきていることをありがとうございます。その最初では本当にこう良くないことで始まる方もいると思いますし、私たちの目にこうマイナスと見えることで始まることもあるかもしれませんけども、本当にこうすでに主は私たちに祝福を与えてくださったもう、くださっていることを感謝いたします。私たちはそこに信頼し、またさらに感謝と賛美を持って進んでいくことができるように導いてください。また主が来なさいと言われたならば、私たちはこの必ず行けますから、ありがとうございます。どうぞその主の言葉に信頼して、これからも信仰の歩みをしていくことができるように助けに導いてください。いらっしゃるために割とお祈りします。割と来られた方、その部分に行っておいてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く体の時を持ってお祈りしてまいりましょう。愛する天の父様、感謝しますよ。私たち一人一人愛しておられること、またこの健康であることを願っておられること、ありがとうございます。一人一人今病に触れてくださり、癒しをなしてください。私たちの家族や親族が病んでいる方々に触れてくださり、神様を取り出している方々に触れてくださることをお願いいたします。また人間関係の問題や経済の問題や一人一人の問題に主が触れてくださり、真の解決と勝利を表してくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって病になれば治るし、イエスキリストによって人一人のこの思索感情を喪失するものはイエスキリストによって治るし、イエスキリストによって人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、と私が取り出している方々、祈っている方々の精神と体に命じるこの正常な状態に戻れ、 さらにこの感謝を土台としていきなさい、私はこのあなたの感謝を通してあなたの技を成していくと称せられます。それはそのこれから驚くべき奇跡と技であると称せられます、この誰か他の人ではなくあなたが感謝することを通してあなたに私はさらに技と栄光を表していくと称せられます。このマイナスを得ることをこう、全てをこの感謝していきなさい、その中で私が技を成していくと称されます。ちょっとですね、最近ちょっとなんか内臓っていうか 横っ腹っていうんですか、お腹が調子悪い方があります。イエスキスのその方の痛みとお腹の症状をイエスキスのやってもちょっと正常な状態に戻る、あとちょっと最近計算がですねちょっとこうなんかうまくできないなんか症状の方あります。イエス・キリストの見えてその方の計算やそのなんか考えのこと、その、イエス・キリストの見えてみる正常な状態のこと、また主はすでに答えをですね用意しているというのを聞きます。そのある方々に見えてすでに主は答えを用意しているとしておっしゃられます。それでこのあなたは感謝をさらにしていきなさい、また主は何て言っておられるかを聞いていきなさいとおっしゃおられます。あなたは求めるのを一旦置き主は何て言っているのかを聞いていきなさい、なんか主はすでに答えを与えているということ言葉が聞きます。腰痛のためにお願いいたします。エスキスのその方との腰痛を正常状態に戻り感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。祝福いたします。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。